2特集自分ごとゼロカーボン2050年までにできること。私たちの使っている電気やガス、ガソリンなどから排出される大量の温室効果ガスにより地球温暖化が進んでいます。これを食い止め、安心して暮らせる地球環境と安曇野の自然を次世代へつないでいくために、私たちが今できることを考えます。問い合わせ、ゼロカーボン推進課、電話 71-2085。 SDGs の7と13の目標ロゴが掲載されています。
7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンに。13、気候変動に具体的な対策を。
身近に迫る地球温暖化。2024年夏の世界平均気温は観測史上最高を記録しました。8月の平均気温は 16.82 度で、産業革命以前と比べて 1.51 度上回る結果となりました。安曇野市の平均気温も年々上昇しており、真夏日の増加や真冬日の減少なども明らかになっています。グラフがあります。安曇野市の平均気温の変化。グラフの説明、棒グラフです。1980年 10.2 度、2010年12.1 度、2020年 12.4 度、2023年 12.9 度。グラフの説明終わり。この気候変動により、
全国的に農作物の不作や高温障害、
降雪量の減少による水不足などが発生しています。このまま温暖化が進むと、地下水への影響はもちろん、リンゴやわさびの生育や豪雨災害の増加など、安曇野らしい暮らしが失われていきかねません。鍵はゼロカーボン。地球温暖化を食い止めるには、ゼロカーボンを達成することが近道です。ゼロカーボンとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量を同じにすることで、実質的な温室効果ガスの排出量をゼロにすることです。
紙面には、環境省脱炭素ポータルから出展された2050年までに CO2 を減らす目標を掲げた図があります。図の説明終わり。
市では、安曇野の風土が育んできた豊かな景観、自然環境を守り、次世代に継承していくために、令和5年3月に、ゼロカーボンシティ宣言を行い、2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す取り組みをしています。また、ゼロカーボン達成に向け、2030年度までの目標や重点的に取り組む施策を、地球温暖化対策実行計画として策定。2030年度までに温室効果ガスを2013年度比の 50% に削減することを目標にしています。2-1、ミッション1、温室効果ガスの 22% は家庭から。身近な省エネが大きな一歩。2019年度の市内の温室効果ガス、二酸化炭素排出量を部門別に見ると、産業部門、工場事業所などや運輸部門、旅客貨物など が多くなっています。それに次いで家庭からの排出量は 21.7% となっており、全体の5分の1以上を占めています。グラフがあります。グラフの説明。円グラフです。市内の温室効果ガス排出量、2019年度、658万3000トン。産業部門 31.4%、運輸部門 30.2%、家庭部門 21.7%、業務その他部門 14.9%、廃棄物分野 1.7%。 2010年以降、市内全体の排出量は減っていますとあります。グラフの説明終わり。温室効果ガスと聞くと、産業部門や運輸部門の燃料などから排出されているイメージを持つかもしれません。しかし、実際は私たちの一番身近な家庭から多く排出されていることがわかります。このことから、家庭から出る CO2 を削減することは、全体の排出量を減らすことにつながります。
電気が約 70% もの CO2 を排出。
環境省が毎年行っている家庭部門の CO2 排出実態統計調査によると、2023年の世帯あたりの CO2 排出量は 2.52 トン。エネルギー別に見ると、電気が 68.7%、都市ガスが 14.3%、LP ガスが 5.6%、灯油が 11.9% という結果となり、電気がほとんどを占めています。私たちが普段から使っている電気を中心に、身近な省エネを心がけていくことが、地球規模のゼロカーボンにつながります。市では、環境家計簿や緑のカーテン、太陽光発電、蓄電池システムなどを導入時に利用できる補助金など、家庭でできる取り組みの支援を行っています。環境家計簿モニター募集や各種補助金の詳細は市ホームページをご覧ください。インタビュー。生活を工夫し、物を大切にする。それが心の豊かさに。緑のカーテンなどに取り組みながら生活を豊かにするため、日々工夫を重ね暮らしている湯口さんに思いを聞きました。湯口陽子さん、75歳。顔写真があります。物を大切にする優しさは、人や自然への優しさにつながるという思いで毎日暮らしています。もともと古いものが好きだったこともあって、物を大切に、工夫をしながら生活するようにしています。このスタイルが私の省エネにつながっています。夏は緑のカーテンに取り組んでいます。南側の窓いっぱいに緑が広がるので、夏は涼しく過ごせます。昨年はインゲンと朝顔、かぼちゃと朝顔の組み合わせを育てました。特にかぼちゃは葉が大きいので日陰が大きくおすすめ。さらに収穫して食べられるので一石二鳥です。10個以上収穫できたのでプリンを作って友人と一緒に楽しみました。これも工夫の一つですね。ただ節約するだけでなく、その中で工夫して楽しみを見出す。物価が高騰している今だからこそ、 その考え方が必要だと感じています。例えば、旬のものを料理して食べる。これだけでもいいんです。もちろん安く手に入るし、近くで作られたものを買うことで、輸送面でも省エネと CO2 削減につながります。さらに体も健康に。健康でいれば生活も豊かになります。これからも自分とものを大切にし、人と自然に優しい生活を続けていきたいです。2-2 ミッション2民間と共同で目標達成へ太陽光発電とバイオマスボイラーを整備ホリデー湯四季の里に設置した太陽光パネルの写真があります。初の PPA 方式で CO2 削減。市は昨年6月に山林株式会社など3社が出資するエネルギー事業会社、安曇の RE 株式会社と脱炭素に向けた官民連携協定を結びました。これにより、本年度から3年間の計画で、公共施設等25箇所程度に、太陽光パネルや蓄電池の設置を進めています。本年度は公共施設11箇所、温浴施設2箇所、北部学校給食センター、認定こども園4箇所、支所など4施設、に計628kW の太陽光パネルを設置しました。この取り組みには、同社が設備の整備・保守などを一括して行い、市は使用量に応じて電気代を支払う PPA 方式を初めて活用しています。PPA とは、パワーパーチャスアグリーメント、電力購入契約の略。事業者が自らの負担で公共施設に太陽光発電設備等を設置・維持・管理を行い、市が電気使用量に応じてサービス料を支払う仕組み。市は初期費用が削減でき、メンテナンス負担も軽減できるメリットがある。また、電気利用料は原則20年固定されるため、資源価格の高騰などの影響を受けず、再生エネルギーを安定して利用できる。図があります。PPA 方式での太陽光発電設備導入イメージ。図の説明。両方向の矢印の下に PPA 契約とあり、太陽光パネル、蓄電池設置・維持・管理の項目と、電気利用料の項目が上下に並んでいます。図の左サイド、公共施設等の上には、屋根の上にパネルを敷き詰めた建物が上下に2棟、その上には太陽が描かれています。図の右サイド、安曇の RE 株式会社の上には高層のビルが描かれています。図終わり。今後は体育施設などへの設置を予定しているほか、パネルの設置を希望する企業を募集する予定です。バイオマスで化石燃料削減へ。さらに現在、市内のキノコ使用済み培地や木質チップを原料としたバイオマス燃料製造施設の整備を行っています。令和7、8年度には、温浴施設など2から4箇所程度にバイオマスボイラーを設置し、化石燃料からの転換を進めます。これらが整備されれば、太陽光発電では 一般家庭約600軒分となる年2181トン、バイオマスボイラーで年1572トンの CO2 の削減が見込めます。インタビュー。太陽光発電を軸に CO2 削減に取り組みます。写真があります。安曇の RE 株式会社、高曽正也さん右、佐藤貴俊さん左。太陽光発電は CO2 削減のための有効な方法の一つです。しかし初期投資が高額になることがデメリットでもあって、一歩を踏み出せない皆さんも多いと思います。それを解決する仕組みが、このゼロ円ソーラーともいえる仕組みの PPA です。この仕組みで導入を思い悩んでいる皆さんの背中を押せれば嬉しいです。現在はまず、安曇野の公共施設を中心に導入を進めていますが、今後は希望する企業への設置も行っていく予定です。安曇野市が目指すゼロカーボンシティのために、太陽光発電を中心とした CO2 削減に貢献していきたいと思っています。ぜひ一緒にできることから、少しずつゼロカーボンを目指し取り組みましょう。
2-3ミッション3、やってみよう手軽にできる CO2 削減。家庭でできる省エネと CO2 の削減量、一部を紹介します。風呂、シャワーを流したままにしない。45度のお湯を流す時間を1分間短縮すると、年間 CO2 削減量 28.39kg。トイレ、使わないときは蓋を閉める。年間 CO2 削減量 15.39kg。940円節約。リビング、エアコンの暖房設定温度を適切に。外気温6度の時に設定温度を21度から20度に設定した場合、年間 CO2 削減量 23.40kg、 1430円節約。テレビの画面の明るさを調整。32V 型テレビの輝度を最大から中間にした場合、年間 CO2 削減量 11.95kg、 730円節約。キッチン、野菜の下ごしらえに電子レンジを利用。 100g の食材を1リットルの水27度程度に入れ、沸騰させて煮る場合と比べて、洋菜、ほうれん草、キャベツの場合、年間 CO2 削減量 12.72kg、 990円節約。根菜、じゃがいも、里芋の場合、年間 CO2 削減量 11.43kg、 940円節約。吹き出しで、杉の木1本で年間約 14kg の CO2 が吸収できるよ、とあります。出典、経済産業省資源エネルギー庁、省エネ性能カタログ、2023年版。インタビュー、自然を楽しみ守るマインドでできることから。市環境審議会委員、信州大学工学部、皆方弘樹さん、23歳。大学では水環境、土木学科で水に関する研究をしながら、犀川のゴミ拾いや学内の紙回収などの活動をしています。また、市環境審議会の委員も務めています。そんな日々の活動や暮らしから感じていることは、安曇野の皆さんは自然を楽しむマインドが強いということです。それは、豊かな山や水といった自然がすぐそばにあるからだと思っています。そのマインドを持って取り組むことで、安曇野は 全国のゼロカーボンシティのお手本になっていく可能性があります。誰もが今のままだと良くないなと少なからず危機感を感じています。その中からできることを探して少しずつ実行していくことが CO2 削減のためには大切だと思います。2050年、そしてその先の安曇野のためにできること、私たちの暮らしと共にある安曇野らしさをずっと残し住み続けていく、そのためには温室効果ガス排出量実質ゼロは大切な目標です。目標達成のためにこの問題を自分ごととして捉え、時間や物、そして人を大切にすることが大きな一歩につながります。決して難しいことではありません。日常のちょっとしたことから始めてみませんか。市役所もゼロカーボンに取り組んでいます。市では昨年10月に市職員ゼロカーボン行動計画を策定しました。 LED 照明への転換や公用車の電動化、ペーパーレス、電子化の推進などを定めた8つの重点施策をもとに今後も率先して CO2 削減に取り組んでいきます。